本日の聖書箇所を朗読します。ルカの福音書24章1節から3節です。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。今日はこの箇所からイエスの復活一致と題してお話をいたします。言葉を覚えてお祈りをいたします。恵み深い天におられます父なる神様、今日もあなたが変わらないこの神の言葉である聖書から私たちに語りかけてくださることを感謝をいたします。御国を目指して旅をしています私たち、どうぞこの御教えのうちにある苦しいことに目を留めることができるように、私たちの目を開いてください。さやかなあなたの御声を聞き分けるように耳を開いてください。御霊によって私たちが満たされて、この礼拝において語られるこの御言葉を受けていくことができますよう導いてください。一言の祈りをイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週はイースターでイエス・キリストのご復活をお祝いしました。主イエスの復活はキリスト教にとって最も重要なことです。もしキリストの復活がなかったとしたら、私たちの宣教と信仰に意味はなくなってしまいます。パウロが次のように言っています。第一コリントの15章14節、また17から19節を続けてお読みします。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかしイエス・キリストは本当にご復活されました。その直接的な証拠が聖書には2つあります。第一に墓が空だったということ。第二に死んだはずのイエス様が肉体を持って多くの人々の前に現れたということです。これまでに何回かこのことについて学んでおりまして、8年前にも学んでおりますが、だいぶ時間が経ちましたので、再度このことをこのイースターの後の時に学んで確認したいと思います。今日はその直接的な証拠第一の空の墓ということです。聖書の中でイエス・キリストの生涯は4つの福音書に記されていますが、その4つの福音書すべてに十字架にかけられて死なれたイエス様の遺体は墓に納められたと。そして墓に納められたはずの遺体がなくなって墓は空だったということが記されています。弟子たちがイエス様の復活を述べ伝え始めたときに、もし墓にイエス様の遺体があったのなら、当局は復活していない証拠としてイエス様の遺体をはっきりと提示できたはずです。しかしそれができませんでした。それはイエス様が復活してその体は墓の中になかったから。つまり墓が空だったからです。それに対していくつかの反論がなされております。いくつか今日はそれを取り上げたいと思いますけれども、第一に蘇生説です。墓が空だったのはイエスが本当は死んでいなかったからだ。 イエス様は十字架の上で一時的に気絶しただけで、後で蘇生したんだというのです。しかし、イエスが十字架で死んだことは間違いありません。イエスは十字架にかけられる前に、すでにひどい鞭打ちを受け、大量に出血していました。十字架にかけられた後、体の重みで肩が外れてしまいます。それから踏ん張って、息をしようとするわけですが、体力がなくなって体が支えられなくなると、呼吸ができなくなり、最終的には窒息してしまいます。それに加えて、イエスは脇腹を槍で刺されています。その時、血と水が出てきたとヨハネは記していますが、医学的な見地から見ると、刃が心機能不全を起こしていた心臓にまで達していることを示しているそうです。また、死刑を執行したローマ兵は、受刑者の死亡を確認しています。もし万が一囚人が逃げ出すようなことがあれば、自分が死刑になってしまうので、死亡確認をいい加減にするということは考えられません。墓の殻を肯定するために、イエスが一時的に気絶していたとか、後で蘇生したという可能性はありえないのです。イエスは死んで墓に葬られた。これは確かなことです。にもかかわらず、墓が空でした。それはイエスがよみがえったからなのです。第二の反論は、弟子の盗難説です。墓が空だったのは、弟子たちがイエスの遺体を盗み出したからだというのです。しかしこれもありえない話です。まず弟子たちは、イエスが十字架刑にされることになったとき、逃げ出して隠れてしまいました。自分たちも捕まって殺されるかもしれないと思って怯えていたのです。そんな彼らが、万兵の守る墓に遺体を盗みに行くということは考えられません。彼らにはイエスの遺体を盗み出す動機も、またその機会もなかったのです。また、もし盗み出したということならば、イエスの復活は弟子たちの陰謀ということになります。しかし彼らが自分たちの命を懸けてまでこの陰謀を貫き通すということも考えられません。嘘のために命を懸けるということまでは考えられないということですね。マタイ28章11節から15節によれば、空の墓の事実に困った当局は、弟子たちが夜、万兵が眠っている間に盗んでいったことにしようとしました。しかし、このような当局の対応も今となっては墓が空であったということを余計に強める材料でしかありません。第三に矛盾説です。墓が空だったと記す4つの福音書の記述に矛盾があるではないかと主張されることがあります。確かに枝葉の部分では矛盾しているように見える箇所もあります。でも大筋では一致しているということの方がより重要なことです。アリマタヤのヨセフがイエスの遺体を引き取り墓に納めた。3日目の早朝に女たち何人かが訪れて墓が空になっているのを発見した。そこで彼らは天使たちに出会い、イエスが復活したことを知る。これらの中心的な要素が一致しているので、歴史的な文書としての信頼性は疑われていないのです。中心的要素が一致しながら二次的なことで矛盾した記述がある歴史的出来事の例として、紀元前218年に起きたハンニバルのアルプス越えというものがあると言われています。これは 北アフリカにあった都市国家カルタゴの将軍ハンニバルがアルプスを越えてローマに進軍したという出来事です。この歴史上の出来事を伝える独立した2つの資料が存在すると言われておりますが、細かい点においては矛盾することが記されているそうです。しかし誰もこのアルプス越えが事実でなかったという人はおりません。日時的な細かい部分に違いがあっても歴史的な中心部分は揺るがされないということの、良い例であります。しかしあえて福音書の記述の矛盾していると言われる点をいくつか見たいと思います。まず墓に行った時間はいつかということです。ヨハネの福音書20章1節では朝早くまだ暗いうちにと記されていますが、マルコ16章2節では早朝日が昇った頃となっているのが矛盾していると言われます。しかし明け方を日が昇りきっていないゆえにまだまだ暗い時とするか、日が昇ってきているゆえにもう明るい時とするかは、その人の受け取り方によってどちらの表現でも可能ではないかと思います。いずれにしても朝早い時間だったことは間違いありません。墓に行った人の名前に矛盾があるとも言われることがあります。マタイ28章1節ではマグダラのマリアともう一人のマリア、マルコ16章1節ではマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメ、ルカ24章10節ではマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たち、ヨハネ20章1節ではマグダラのマリアと。しかしこれは4つの福音書のどれも墓に行った人たちの名前を全部は記していないということを示しています。行ったうちの何人かを記しているのです。ですからそれぞれに別の名前があるとしても矛盾ということには当てはまらないと思います。墓から帰ってきた女性たちがマルコでは誰にも何も言わなかったと記されて、他の福音書では他の人に話しているように書かれていることが矛盾していると言われます。けれどもマルコの記述は女たちがずっと黙っていたということを言っているのではありません。もし黙っていたとしたらマルコの福音書に墓での出来事は書かれなかったでしょう。しかし記されているということはその時点では女たちは話すことができなかったとしても、後になって彼女たちは話したのです。四つの福音書が言っていることは、イエス・キリストは十字架にかけられて死に、墓に葬られ、三日目によみがえられたこと、三日目の朝に墓に行った人たちは墓が空であったことを見たということです。死んだ人がよみがえって墓から出てくるはずがない。イエスの復活は迷信に過ぎない。このように考える人は、その前提に合うように空の墓を何とか説明しようとします。しかし、客観的に考えようとするときに、そのすべての説明は根拠を失います。そして空の墓が指し示す方向は、主イエスの復活以外になくなるのです。それでは主イエスの復活は私たちに何をもたらすでしょうか。復活によってイエスが単なる偉大な教師や宗教家の類ではなくて、父なる神様から使わされた神の御子であり救い主であることがわかります。人たちはエルサレムの最高法院で次のように証ししました。使徒の働き5章30節から31節、私たちの父祖の神は、あなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるために、このイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。 パウロも次のように言っています。ローマ書1章4節。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。第二テモテ一章九節から十節。神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。このようにイエスの復活は、この方が神の御子であり救い主であるということの動かぬ証拠です。キリスト教は時間と空間の中で確かに起こったイエスの復活に基づいて生まれたと言っても過言ではありません。歴史上ただ一度だけ起こったイエスの復活は、すべての人に対してイエスこそ誠の神の御子であり救い主であることを示しているのです。そしてキリスト教会はそのことを述べ伝えているのです。最後にまとめますが、今日はイエスの復活を示す直接的な証拠の一番目として、イエスの遺体が葬られた墓が空だったということを学びました。イエスの墓は空であったと。この事実をよく確かめたいと思います。そして私たちは死者の中から復活された主イエスの御名を高らかに賛美してまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父様、イースターを主イエスキリストの復活を覚える礼拝を捧げ、そしてその復活を深く覚える主を私たちは今過ごしております。どうぞこのキリスト教の根幹、私たちの信仰の本当に基盤であるキリストの復活についてまた確信が深められていく時となりますように、どうぞ導いてください。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。